するすべての人に FMYY。
皆さん、今日は3月の20日、春分の日、24節気の一つということで、休日にもかかわらずですね、ワンコイン、今日はこの方がおいでくださいました。はい、どうぞ、名前を。
はい、今ちゃんこと今井正です。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今ちゃん、マイク2番でしたよね。
はい、そうです。
はい、はい、ぴったり合っています。そしてですね、今ちゃんに今日はこんなピンク色の春分の日らしいお菓子をいただきました。
春のお菓子です。
春のお菓子、瀬戸内海の銘菓って書いてありますね。どなたかに
娘がね、はい、お父さんこれ美味しいよっていくつか持ってきてくれたんで、
はい、
お裾分けでお持ちしました。
そうですか、ありがとうございます。ちょっとカメラを切り替えましてですね、はい、こういうのですね、
おアップするんですか。はい、
ポエムと読むんですか。母の恵む 夢、瀬戸内海のとっても素敵な色合いのお菓子です。ありがとうございました。娘さん、やっぱり春分で
大阪の方に出て、はい、たまに、神戸の方来ますけどね。
あ、そうなんですか。お墓参りとかそういうことではなく、
ではなくね。
なるほど、なるほど。いや、それでですね、こう春分の日なんですけれど、私ちょっと今ネットで調べてたんですけれども、24節気、まあ和の方の、西洋の方のカレンダーというよりはどちらかというと、東アジアというか、西洋ではなくて東洋の方ではこういう24節気とかそういう風にしますよね。季節を割るっていうのが1月1日から始まるわけではなくって、地球が太陽の周りを回る軌道を15度ずつ24等分して、そしてその0度のところを春分としてるんだそうなんですよ。
1年のスタート
ですか。そうですね、そうそう、まさにその通り。地球が太陽の周りをぐるっと一周して出発点に戻った今日がまさにその新しい土地のスタートということで、そういう意味では春分っていうのは地球レベルでいうと元日、今日から1年が始まるみたいな。
そうですか。
太陽の周りをこう太陽の周りを回り始めるという出発の日のようなんですが、よくですね、西洋世界ではですね、先進国と言われる国々がたくさんあるので、大学とかそういう、
あ、そうですね、新学期、ね、
新学期をですね、9月にしようじゃないかという話よくあるじゃないですか。で、ところが日本では4月のこの桜の季節に、まずは卒業があって、そして春に、これからの次の時には新学期、それから新学年、新しい生活、入社もそうですし、っていう、これは自分たちの住んでる地域の季節に合わせてるから特にそう思うのかもしれないんですけど、わざわざ9月にしなくてもいいんじゃないかなと私なんか思うんですが。
そうですね、やはり、庭の花が咲く、でいよいよ春が来た、新しい季節っていう感じですよね。
ああ、なるほど。やっぱり山歩きとかいろいろなことをされるだけありまして、お花のお話が出ましたけれども、
自然の流れにね、そういった暦、ね、がいいと思いますよ。
そうですね、お月様ルナカレンダーのね、濃紅に合わせるとか、太陽に合わせるとか、そういうのもいいのかもしれません。はい、私 FMYY のキムチアキはそんな風に思うんですけれども、皆さんはどんな風に思われるでしょうか。ぜひですね、 FMYY のこの YouTube の方に、チャットでちょっとメールするっていうのでもいいですし、 Facebook で送っていただいたり、あるいは FMYY メールアドレスは FMYY、 これはアルファベット4つでフランスの F、 それから M ですね、M サイズの M ですね。で、その次は XY の Y、もう一度 Y、 この4つの文字で FMYY。では、その後がアットマーク、そして、アカウントの方が TCC。T は東京の T、C はビタミン C の C。それを TCC、C2 つして数字の117。これはもちろん1月17日です。で、ドット JP。fmyy@tcc117.jp。 こちらでいろんなお声をお待ちしています。さて、ワンコイン。今じゃ久しぶりですね。
そうですね。もうコロナ騒ぎでね、うん、もう外出控えたり、OB 会もね、ちょっとみんなで自粛しようということで、まあ、ここに来てようやく、まあ、集まれるようになりましたね。
あ、なるほど、なるほど。まあ、その時は皆さんマスクをしたり、ちゃんと体温測ったりとか、アルコール消毒とかそういうものをきちっとしてっていうことですよね。
まあ、ビアホールでもね、入り口に今までなかった消毒薬がありますからね。
そうですね。最近は、レストランでも前に、間にこういう私どもも作っていますけれども、ね、クリアファイルのようなね、アクリル板が置かれていたりするっていうふうな感じになっていますけれども、まあ自分たち自身がこうアルコール消毒だったり石鹸でよく手を洗うとか、それからまたくしゃみとかそういうようなところのこう飛沫に対しての、とても神経質になってるっていうようなところで、ずいぶんインフルエンザも減ったりとか、風邪の方も減ってるっていうのは、それほどこうきちっとしてるっていうことの表れかもしれませんね。
そうですね。やはりだから人が集まると怖い、うんうんうんうん、じゃあ、10人集まるところを半分にしようとか言ってね、うん、
なるほどね、
少なくしてね、
はいはい、
でやっぱり集まるとね、いろいろ話が弾みますからね、
う
ん、
そりゃそうですね。
でそこからもう口からどんどん出ているのが怖いなと思いますね。
まあおしゃべりの時はですね、対面でお話しされる時はできましたら、マスクをつけてっていうことをお願いしたいと思います。まあ、お食事の時は猫、ね、外したりは しないといけないと思います。
金さんなんかでもね、いろいろとお話しする機会多いでしょう。
はい。
やはりなんか気をつけてます？
そうですね。もう本当にアルコールは持ち歩いてるっていうのがありますし、で、私はアルコールに対して別に皮膚が弱いってことはないんですけれども、まあ、アルコールに対してすごく皮膚を荒らしてしまう方もいらっしゃるみたいなので、自分に合ったものをね、お使いになるっていうのと、で、まあ、石鹸でよく手を洗うようになりました。
そうですね、アルコールで、ね、手を消毒してから入ってください、はいはい、そしたらあと胃袋の中も消毒しようなさい。
そのアルコールですか。あ、まあ、そういうことにもなるかもしれません、まあ、でも
ね、それにしてワイワイ集まって言えるのはいいなということでね、
そうですね、やっぱりちょっとあまりにも閉じこもってしまって気持ちが鬱になってらっしゃる方もあるかもしれませんので、できればお電話とかね、ちょっとしたこの今はiTunes を使って iTunes ごめんなさい、こういうネットを使っていろいろなまあ、LINE でテレビ電話のようにできたりと、いろんなことができますので、少しおしゃべりをするっていうようなところも、気をつけられた方がこう気持ちがずっと落ちていってしまってらっしゃる方が多いと聞きますので、お気をつけください。
そうですね、話のキャッチボールね。
そうですね、
それを続けていきましょう。
はい、はい、そのキャッチボールっていうので、いつもよく今ちゃんがしてくださってるこちらの方ですね、はい、今ちゃんのお話、今回は振り返りの大切さということなんですけれども、これはどういうことでしょうか。そうですね、
振り返りというのは今の時期がちょうどね、そういう時期かなと思って、
はい、
ちょっと今日皆さんに聞いていただこうと思ってまとめてみました。
はい、はい、お願いいたします。
はい、はい、今日の今ちゃんの話は、はい、振り返りの大切さということで、はい、今日はさっき金さん言われたとおり春分の日ですね、まあ、いよいよ春も本番となりますので、まあ、いつもであればお花見の、ね、予定を立てたりね、それから春の旅行を楽しんだりもするんですが、今の日本は新型コロナ騒ぎ、これでね、外出禁止とか、集会もね禁止されたりとかね、もう寂しい春本番だなと思います。振り返るって言えばね、10日ほど前の3月11日東北の大震災から ね、
そうですね、
10年目ということで ね、
そうですね、
テレビやラジオや新聞でたくさん報道されましたね、まあ、それを聞いたり読んでいるとね、 改めて日本というのは地震大国だな、地震大国って言われるけど、ね、本当にも、はいはい、と思いますね。ですけどその大地震を知らない子どもたちに対してはね、うん、地震や津波の怖さ、うん、こういう機会にね、詳しくまあ教えておくのは大事だなと改めて思いましたね。
あの10年前にあったよとか、例えば阪神・淡路26年前にあったよっていう過去の話ではなくて、うん、もしかしたら明日、もしかしたら来月、起こるかもしれないよっていう話ですよね。
そうです、うん、ですから、外国であったことじゃない、日本であったこと、それも昔あったことじゃなくて、うん、いつ起こるかっていうね、うんうん、これを伝えたいなと思って、で今ちゃんもね、以前妻の方の小学校で、はい、小学4年生の生徒に大地震の怖さと対応についてお話したことがあるんです、はいはい、金さんもね言ってらっしゃ、はい、一緒に行きました。でその時は26年前の阪神・淡路大震災、うん、体験した時の怖さとかね、うん、それからもし大地震が発生した時は机の下に入ってから、体守るんだぞとかね、うん、いろんな話をしたんですが、うん、当時の生徒たちは今でも覚えてるかなと思います。体験してなくてもね、うん、体験した人が伝えるっていうのがね、
なるほど、
一つの役割だなと思いました、今回の東北大地震でも助かった人の話によるとね、昔、そういう地震があった時に、おい、そっち行っちゃあかんよ、山の方行けって言われたのを思い出して、うん、山に逃げた人がいると聞いてね、あ、やはりね、いろいろ体験した人は周りの人に伝えなきゃいけないな、
うん、そうですね、伝えるっていうことが大事かもしれませんね。
そう思いますね。ですが大変だった大変だったっていうだけじゃなくてですね、うんうん、それがどういうふうにしたら逃げられるかとかいうことを伝えるのがいいなと思います。まあ、今回もね、体験した人がいろんな話をして、うん、慌てないで山の方へ逃げろとかいうことを万一の時にどうするかということをね、伝えるのが私たち体験した人の務めかなと思います。
なるほど、
まあ、阪神淡路大震災から26年、うん、東北の大地震から10年、うん、まあ、それぞれの地震発生と同じ月の同じ日にね、その昔を振り返って毎日の時の防災用品、
はい、
それから食料、それから飲み水、備蓄品大丈夫かなっていうね、うんうん、在庫品をそういう節目節目に確認することをお勧めしたいと思います、
うん、そうですね、
まあ、天災は忘れた頃にやってくるってね、うん、よく言われますんで、まあ、節目節目での、振り返りをお勧めしたいと思います。今日の今ちゃんのお話は振り返りの大切さのお話でした。
はい、振り返るってこう後ろをね見ることっていう意味にも取られそうですけれども、うん、でもそれが未来にもつながるということなんですね。
そうですね、やはり、振り返るってことは体験をしたからそれができるんだってね、うん、まだ全然見てない人に伝えておくのが大事かと思いますよ、
う
ん
うん、そうですね、それが役割なのかもしれないって言ったところですね、今じゃ先ほど言われました 1.17 神戸に明かりを引なかった、ここの、集いでは今年は本当に一番ちっちゃい形で JR 品形駅前でしたんですけれども、これはその集いを1月17日にするっていうだけではなくって、その前に実行委員会が立ち上がり、みんなで話し合い、そしてまた先ほど言われたように幼稚園から小学校にお話しに行きますよね。この積み重ねのところの方が大事ですよね。
そうですね、体験してない子どもたちに地震は大変なんだ、うん、気をつけろよっていうだけじゃなくてですね、うん、地震で実際に困った人がこういうふうにして元気になってるよと、うん、だから何かあってもね、うん、諦めないで頑張る、うん、それから、募金をいただいたんですが、
はいはい、
あれで、亡くなった人やそれから家を壊された人、うん、復活しようという気持ちをね、支える、
うん、
そのためにね、竹筒の募金箱や牛乳パックの募金箱、
はいはい、
あれにねたくさんお金を入れて持ってきてくれる人、
はい、
これはね本当に感謝ですね。
そうですね、当日は今ちゃんはそちらの方の募金の係の方をしていただいてるんですけれども、はい、そのお出会いっていう 身も知らない方同士なんですけれども、の出会いが生まれてるっていうのも言ってらっしゃいましたよね。
そうです。ですから去年お渡しした牛乳パックや竹筒の募金箱を持ってきていただいてね、うん、これどうぞってずっしりするものを持ってきていただいてね、うん、あ、やはりね、自分のことじゃなくて皆さんにこの分け与えるっていう、あの気持ちがね、ある意味では震災を経験したから生まれたんだなと思いますね。まあ、来年もね、またたくさん持ってきますよって、今年も、募金箱持って帰った人いるんでね。
あ、そうなんですか。
まあ、例年より今年はちょっとテントも小さくなりましたけどね、あの募金箱だけはずらっと並べて、たくさん持ってって、また逆に持ってきてくれるんですね、重いのをね、わざわざ。
これは郵送とかね、振り込みとか ね、ではなくて、こう、まあ、貯金箱の中に貯めて、それをこうわざわざ持ってきてくださるっていうのがすごいですね。
そうですね。やはりね、あのお店の、例えばレストランやってる人がお店の入り口に置いといたら、これだけ貯まったよって持ってきてくれたりね。やはり神戸っていうのは、その震災を体験した人が優しい気持ちになっていいなと思いますね。
なるほど。まあ、それがですね、本当に何度も言いますが、単にイベントしました、よく戦争のこととかいろんなことで、お花飾って壇上に素晴らしいイベントもあるんですけれども、イベントをすることが大事っていうんではなくって、いろいろな方々の気持ちとかそういったものをつないでいって、それをそのつなぐっていうのが、今ちゃん言ってたように、子どもたちに経験していない未来の子どもたちにそれもつないでいくっていう、そこのこうつながり方を作っていくっていうのがとても大事だと思いますね。
そうです。ですから会場でですね、中学生高校生が募金箱を持って、駅前の通りをちょっと募金集めてきますって行くんですね、あの子たちは本当震災を知らない、26年前にはまだ生まれてない、その子どもたちがね、震災の募金をご協力願いますって街歩いてくれる、これはね、大事だなと思いますね。
なるほど。
であとね、日本であちこちに、地震があった、震災があったという時に募金をあちこち送った、または支援に行く、金さんもあちらね、
そうですね、このつながりの深かった、FM 青空っていったところが、屋根が潰れて水浸しになってしまったっていうので、現在募金を集めて、もうそろそろ、もう3月の、11日がその10年でしたし、その前の2月の14日の地震の時になってしまったらしいので、それがもう一月過ぎましたので、一応集まったものをまた何かの形で手渡しをしていきたいなというふうに思っております。で、FM ワイワイではですね、その震災とかっていう天然災害だけではなくて、今ミャンマーのね、国の中で軍事政権ということ で、市民の人たちがやっぱり軍事政権じゃなくて民主主義の社会に、やっとアンサンスーチーさんが中心に なられて、軍事政権からこういう民主の世界になったっていったところをやっぱり取り戻したいということで、いろんな声を上げていらっしゃってて、また残念なことにたくさんの方が亡くなられたりしています。で、ここの長田にもですね、ミャンマーカレーのテテっていうレストランがあったり、これ多文化共生ガーデンでもつながっていたり、そこにはミャンマーの人たちが集まってたり、でまたミャンマーの人たちを支援しているという NGO 団体っていうのも長田にもありますし、第三国定住ということでミャンマーの人たち25人ご家族がここの長田の駒ヶ林の方に住まれていたりっていう、住んでいるっていうこともありますので、やっぱりその人たちが本当に胸が痛い、心が痛い、こんな風に、無抵抗の人たちが本当に まあ、軍備の方で軍隊の方で殺されてしまったりっていうようなところをなんとか食い止めたいというところ の声を上げていくっていうことなどもさせていただこうっていうふうに今動いているところで、災害で泣いている人っていうだけではなくってやっぱりどこかで小さい声で、あるいは泣いてらっしゃる方がいる場合にはやっぱりそこに心をつないでいきたいなっていうのが阪神淡路の時からの生まれた FM ワイワイの役目かなっていうふうに思っていますけれども、すべてのことができるわけではないんですもうちっちゃいところですので、ただ声を上げるとか思い出してくださいとか気がついてくださいっていう声だけはしていきたいなっていうふうに思っています。で、今ちゃんがその子どもたちに ね話すっていうのも、今の世界の中で生きてるとちょっとわからないけれど、子供たちにちょっとこんなことがあるかもしれないって気がついてほしいとか想像してみてほしいっていうそういうこうきっかけを作ってるんだと思うんですよね。
そうですね。今ちゃんのお話の中で、反応が割合あったのは、今ちゃんが、東灘区の方から、こちら長田の方へ自転車で走ってきました、みんな大変だって応援に行って行った時にドーンと壁があった、コンクリートの壁は何だろう、そしたらそれは高速道路が倒れて壁ができた、ということをその小学生の子どもたちに言ったら、って言ってね、やはりそういう体験してない子どもにもその体験を伝えるということで、いや地震というのは怖いんだな、備えなきゃなっていうふうにこれ伝えること大事だなと思いました。
それとですね、自分のところがまず何とか持ったと思ったら、すぐ自転車でですよ長田に行こうと思うっていう気持ちがとてもすごいなと思うんですけれど。
そうですね、あの時は本当に、道はガタガタだし、いろいろ倒れたものがあったんですけど、やはりね日頃から親しくしてる人たちがどうしてんのかな、で電話ももちろん通じませんしね、で一生懸命こう走ってきた、で幸いにそこのお家行って玄関もちゃんと開いて出てきました。ですからそういうんで、ああよかったと思いましたね。
それはだけど常日頃にこう、あの人はって思う人がお友達がたくさん、つながりがたくさんあるということですね。
そうですね、ですからやはり何かあった時にですね、日頃のそういうキャッチボールができてるということは大事だと思いますよ。
なるほど、やっぱり何かがあった時にパッと頭に浮かぶ人は何人いますかっていうのも考えてみるのも大事かもしれないですね。
そうですね、
もちろん家族っていうところから始まると思うんですけれども、その周りにどれだけ自分がつながっているかっていうところもちょっと想像してごらんっていうのをこれから子どもたちに言うのもいいかもしれないですね。
そうです。ですから今も東北の方にですね、支援に行ってる人もいますね。
そうかそうか、
ああいう子は全然地震も体験してないのにあっちに行って大変だから手伝おうというこの気持ち大事ですね。
はい、そういうふうな人ごとではなくて自分ごととして、あの人はどんなふうに思ってらっしゃるだろうかっていうようなところに、気持ちを寄せていくっていうことが一人一人にできていったら、きっとこの世界は素晴らしいものになっていくのかも知れません。今日ですね、春分の日、24節気の一つであり、地球が太陽の周りをぐるーっと回るのを24個に分けて、そしてその最初の0度、まあ、時計で言うと12時のところですね、それが春分なんだそうです。地球が太陽の周りをぐるーっと一周する一番最初の春分っていうその日、お送りしましたけれども、みんなもちょっと振り返る。
そうですね、
ちょうど今ちゃんのお話の振り返るっていう、その去年まで1年あったけどまた今年を始めるのの振り返るということにすればいいのかなっていうのも思いました。では今ちゃんから最後に皆さんに一言お願いします。
はい、今年もコロナ騒ぎはいろいろと収まりませんが、 やはり、お互いに支え合うために、連絡を取る、声のキャッチボールをしてですね、で、支えてこの難局を乗り越えていきたいと思います。頑張っていきましょう。
そうですね、美味しいものも食べていただかないといけませんし、歩くのがとってもいいということも聞きました。それからもう一つ、お話をする、これはですね、直接マスクなしに喋るのはちょっと怖いなっていうんだったら、お電話でも LINE でもいいんではないかなというふうに思います。お手紙書くのもいいかもしれませんね、そういう人とつながるっていうことをぜひ、忘れていました。
大事なこと、
はい、ワンコインです。チャリンとどうぞよろしく、今じゃお願いします。はい、
はい、チャリン、
ありがとうございました。皆さんもですね、この春の素晴らしいひとときです。もう一度振り返り、思い出す、気づくっていうことをよろしくお願いいたします。今日お話ししてくださったのは、
はい、今ちゃんこと今井正です。
はい、そして司会進行は FMI はキムチ揚げでした。この後も素敵な一日をお過ごしください。
夢を育むこの街を、新しい道を作ろう。未来へつながるこの道を、心の扉を開く。